はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。ですね、不思議なことが起こってるんですけども、私のね、画面がね、何にも見えない。あ、戻ってきた。見えるようになりました。はい、今日はですね、洞察のすすめということで、某有名な、諭吉先生のタイトルから、ちょっとお借りして、相手に寄り添った洞察の本質っていうところを、ちょっと皆さんと見ていこうかなと思っております。で、洞察って皆さんね、シナプソロジーやるときもそうですし、日常生活でもいろんな方の、まあ、様子を見ようっていうときには、きっと洞察ってすると思うんですよ。なので、今日はシナプソロジーに限らず、日常生活で使える内容、あとは、すぐね、人に言いたくなるようなちょっと小ネタを挟んでお話ししていこうと思っております。はい、じゃあ次のスライドいきますね。じゃあちょっと、シナプソロジーのところでお説明すると、洞察って何かっていうと、これね、辞書で調べると、物事観察して、その本質や奥底にあるものを見抜くこと、もしくは見通すことっていうふうに言われてます。私、結構、この言葉の意味って何だろうって思ったら、漢字調べるんですね。なので、本とか読んでてもわからない言葉があったら、必ず調べますし、で、その漢字がどういう成り立ちでできているのかっていうのを調べるのすごく大好きなんです。はい。じゃあもうちょっと見ていきたいんですが、皆さん、洞察と観察って意味似てません？ね。どっちもやっぱり見てみるっていうところでは、ものすごく似てるんですが、はい。じゃあ、ここの洞察と観察の違いって何かっていうところをちょっと見たいと思います。はい。じゃあ、まず観察は何かっていうと、これ物事の状態や変化を客観的に注意深く見ることっていうふうに書いてるんですが、このね、観察の観の字の成り立ちって皆さん知ってます？観察の観の字って右側見るってなってるじゃないですか。だから何か見ることに関係してるんだなっていうのは多分わかると思うんですよ。で、左側の意味っていうのをこれ調べたら、コウノトリってわかります？コウノトリ。ね。コウノトリって目の周辺が赤いらしいんですよ。そうですか？うん。で、そのコウノトリさんが目の周辺がさらに赤くなるぐらいよーく見ることっていうところでこの観の字ができたらしいんですね。だから成り立ちって左側ってコウノトリのように大きく目を見開いてよく見るっていう意味からできてるんですよ。この観察の観の字。じゃあ、はい。どうっていうのは何かっていうと、見通すとか、深いとか、奥深いっていう意味があるんですね。で、どうっていう漢字は、洞窟のどうとか、洞穴とかっていう時に使いますよね。で、あれっていうのは、ゴールがあるんだけれども、どこにあるかわからない。ってことは、穴が開いてる状態なんですね。だから、深いよとか、奥深いよ、見通すことができるよっていう意味の、この道っていう漢字になっています。ちなみに道の字は、これ山水が書かれているので、水の流れを表現してます。で、道っていうのは、これね、すなわち洞穴をそのまんま表してるんですね。だから洞窟の道ってこの漢字なんですよ。じゃ、ちなみに、漢とこの道以外の札っていうのは何かっていうと、これも調べました。これスライドにないんですが、観察の札の字っていうのは上が雨冠。お家の家っていうのも、この雨冠になってますよね。で、下は祭りになってます。これなので、家の中で神様を祭って、神様の気持ちを察するっていうところから、察っていう漢字が出来上がってるんですよ。はい。なので、まあ、共通して言えることっていうところでは、よく見ますよっていうところの漢字が、それぞれ、まあ、使われてるっていうところなんです。じゃあ、シナプソロジーで言う洞察っていうのは何かっていうと、目の前で起こっていることの詳細を、これね、大事。目に見えない要素までを推察するんですね。で、その本質。なので、気持ち、相手の気持ちだったりとか、感情だったりとか、その方がどういう状態に置かれているかっていうのをね、見抜くことっていう意味で、ここで洞察って使われてるんですよ。はい。ね、こうやってさらってこの下に出ている図なんかは、よくシナプソロジーの更新研修なんかで見るんですが、こうやって漢字の意味を調べていくと、ただ単にだから表情を見ましょうねとか、相手の気持ちを、まあ、察してあげてねって言われてるのには、実は漢字っていうのもすごく大事っていうところですね。はい。 これをね、皆さんに今日お伝えしたいなと思って用意をしました。じゃあ、ちょっと頭切り替えますよ。エクササイズしている時の、じゃあ、洞察って皆さんどういうことかっていうと、ここね、ちょっとフューチャーしてみますね。はい。基本動作、やり方伝わったかなとか。あとは、なんか困ったことなさそうかなとか。なんか楽しそう。なんで楽しそうな、なんだろう。あそこのグループはとか。結構見えてきません？こういうの。逆になんかすごい困った顔してるな。何かあったかなとか。あ、動くスペース狭くないかな。なんか、あって上げる動作、今入れてみたけど、なんか肩上げづらそうだな。なんかしたのかな。逆に先週まではなんか元気だったけど、今日元気なさそうだな。何かあったのかなって。こういったところを見ていきますよね。はい。ということで、はい。見えたことの先を考える力っていうことを、実は私たち高めていくことが重要なんですよ。見えたことは見えたことで、そのまんま事実なので受け取れますよね。でもその先なんですね。なので、洞察力を高めるっていうことは、その方の問題解決を促進することもできるんですけれども、逆にね、これね、考え方変えたら、新しいアイデアが作れる可能性があるんですね。なんかこれだけ聞くとものすごいワクワクしません？洞察ってものすごく面白い、楽しい。ね、なんかいろんな人見たくなっちゃいますよね。じゃあ、私たちがやることってどんなことができるんだろうっていうことをちょっと出してみたんですが、もうすなわちこれです。もう簡単。洞察力を上げていこうですね。はい。スパイスアップのこの手です。はい。皆さんで洞察力上げていったら、きっといろんな方がどういう状況に置かれているかっていうのを客観的に見てあげて、あ、なんでそれが起こってるんだろう。あ、なんか困った顔してるけど、なんかわかった。もの、お手玉をもらった時に隣の人がなんか強くやるんだ。だからなんかちょっと困った顔してるのかな。みたいな感じで、その方がどういう状況に置かれてるのかっていうのをちゃんと見てあげることができます。じゃあ、ここで皆さん、洞察力を高めるとね、どんないいことあるかっていうところを皆さんと一緒に見ますね。はい。まずこれです。問題解決能力が向上するのもそうなんですが、コミュニケーション能力の向上っていうところが、これ、洞察力を高めると得られるメリットになります。皆さんも言葉にしてないけれども、なんかお友達とかと久しぶりに会って、あれなんか今日元気ないねどうしたのって言われたら、え、なんか何も言ってないのになんで分かってくれるんだろうってちょっと嬉しい時とかないですか？逆になんか、あ、今日すごい楽しそうだね。なんか嬉しいことあった？いいことあった？みたいな感じで言われる時ってありますよね。それってやっぱり私たちって人の気持ちをやっぱり理解するとか見てあげるっていうところが、これ人間にとってはものすごく大事な機能の一つでもあるというふうに私は思っております。じゃあ、物事っていうのはメリットがあったら必ずね、デメリットがあるんですよ。はい。ということで、じゃあ洞察力を高めるのにデメリット何かあるのかなっていうところなんですが、まあ、あえて言うならば、人の気持ちをよく考えてあげる。ね。どんな状態なんだろうって見てあげるので、疲れちゃう人がいるらしいんですよ。めちゃめちゃ考えすぎちゃって。はい。私もね、こう見えてね、意外と疲れやすいんですけど、1分あれば回復するので、皆さんの笑顔と皆さんの楽しかったっていう気持ちがあったら、結構ね、ふわーって飛んじゃうんですよ。はい。ということで、物事にはメリットがあるんですが、洞察力を高めるには、皆さんが日常生活で、暮らしていくのに、とっても嬉しいメリットがあるよっていうところを今、押さえてみました。はい。じゃあ、洞察力がある人って、どんな人かなっていうのをちょっとね、私調べてみましたので、皆さん一緒に見てみましょうね。はい。じゃあ、洞察力がある人の特徴として、こんな人、皆さんの近くにいませんか？はい。まずね、観察力高い。あれ？髪切った？とか。あれ？なんか、いつもと雰囲気違うね。なんか変えた？みたいな感じで気づいてくれる人。はい。あとは、物事をゼロベースで考えられるっていう方。例えば、これは、固定概念に縛られずに、なんか、これってこうだからこうでしょみたいな考え方じゃなくて、いやいや、こういうふうにいつも考えてるとか、こういう感じだけど、今日はなんかちょっと違ったかもねみたいな感じで、物事をいろんな まあ、多角的な視点を持っているっていうところとちょっと合わせて言うならば、物事をいろんな方向から見て考えられる人。あとはね、情報に敏感な人。皆さん無料勉強会に毎回いらっしゃってるから、きっとここはね、皆さんね、大丈夫だと思います。めちゃめちゃ敏感な方が多いので。はい。あとは、インプット量が多い。これも皆さん大丈夫そうですね。ここにいらっしゃってる皆さんね。はい。毎月いろんな情報を入れています。さあ、皆さんの周りにこういった方いらっしゃいますか？何人か出てきました？はい。もちろん、これに長けてる人もいれば、この全体やっていて、なかなかここが苦手だなっていう方もいると思います。で、これね、物事の見方をまた、いろんな多角的な視点から見ると、自分どうだったかなっていうところを一個振り返る、これ、チェックシートにもなりますので、あ、自分はどうかな？なんか固定概念に縛られてないかなっていうところなんかは、ちょっと見てみてくださいね。特に、経験を積むとか、あとはね、年齢を重ねていくと、なかなか物事をゼロベースで考えられるっていうのが結構ね、苦手な方が多いんですよ。どうですか？皆さん、こうだからこうなんじゃない？ってなんか決めつけてることってないですか？ 家に帰っても、きっと、旦那さん、絶対何もしてくれてないとかって決めつけて考えてませんか？ 絶対洗濯なんか畳んでくれてないわとか。で、家に帰ると、ほら、やっぱりとか思うんですけども、これね、まあ、ちょっと、外れるかもしれないんですが、あくまで、いろんな方がいらっしゃるので、これ私の一つの考え方として聞いていただきたいんですが、やってくれてることに期待しすぎちゃうと、その後すごくがっかりするから、いい意味で期待しない方がいいです。人に。はい、特に家族には。やってくれてると思ったのに、なんで洗濯物入れてくれないの？みたいな。うちで、はい、週4ある会話です、これ。入れてくれてると思ったのに、みたいな。でも逆に、入れてくれてた時、おお、忘れてなかった、入れてくれてたっていう時は、ありがとうってやっぱりね、ちゃんと心から伝えてあげられるんじゃないかなと思います。はい。なので、ちょっと私の家の話をしちゃいましたけれども、そういう意味では、いろんな視点を持つっていうことだったりとか、いろんな方向からね、物事考えられるといいと思います。じゃあ、皆さん、これ知りたくないですか？洞察力高めるためには、じゃあ、何したらいいのっていうの知りたくないですか？ね。なので、ちょっとここから一個ずつ見ていきたいと思います。はい。じゃあ、洞察力を高める方法、ババン。5つ 出させていただきました。まず1つは、よく観察することです。はい。で、観察の観の字っていうのは、物事をよく見るっていうところ、さっきもお話ししましたが、コウノトリさんが目を見開いてよく見るっていうところ、はい、そこから来てる字だよっていうふうにお伝えしましたが、どう、なんだろう。よくカブトムシの観察とか、なんか、そういう観察ってしたことないですか？なんだろう、昆虫の観察とか。ね。ああいうのって、観察って、表面的で見るっていうことだけするのを観察で、その裏側をよく考えて見てあげるっていうのが洞察なんですよ。そう。なので、まず洞察力を高めるためには、表面的に何が起こってるかっていうのをちゃんと観察してあげるっていうことが大事になります。はい。あとは、先ほども伝えましたが、やっぱり思い込みだったりとか、固定概念っていうのをちょっと脇に置いといて、先入観捨てること大事ですね。はい。なので、いろんなところでこれは思い込み、先入観って結構人って縛られてることが多いと思うので、一旦それをね、何か考えるときには置いておく。もしくは、シナプソロジーやってるときには、いつもこうだからこうだ、じゃなくって、今日はこういう感じ、明日はこんな感じなのかな、みたいな。なので、前日起こったことは一旦置いといて、その時、その日に起こったことを見ていくっていうのもすごく大事かなと思ってます。あとは、あらゆることに興味を持つ。皆さんなんか趣味あります？ 趣味あります？なんか、やっぱりね、人間って、一個二個だけじゃなくて、いろんなことに興味を持つっていうのがいいらしいんですよ。脳の活性化のためにも。あとは生きがいを見つけるっていう意味でも。 なので、いろんなことにね、ぜひ興味持ってもらいたいなって思ってます。きっとね、ここにいる皆さんは、無料勉強会、今日どんなお話聞けるのかなっていうことに興味持ってもらったり、今日常松さん喋りすぎてないかなっていうことに興味持っていただいたり、今日どんなエクササイズするんだろうとか。はい。まあ、そんな感じでね、いろんなところに興味持っていただけてるんじゃないかなっていうふうに私たち考えてます。はい。あとは視野を広げましょう。やっぱりいろんな方に出会って、いろんな人の考えを聞くと、やっぱりね、視野が広がります。視野が広がると考え方っていうのにも、いろんな、方向から見ることができますので、ぜひ視野を広げてみましょう。あとは、これ、私もね、チャレンジしたいなと思ってるんですが、ちゃんとね、深く考える癖をつけたいなって思ってます。結構ね、私、口癖が、なんでそうなったんだろうねとか、なんでこうなんだろうねっていうのを結構よく言うんですよ。多分ね、よくそれ、常松さんがご存知だと思うんですけども、二人でいろいろ話してると、いやー、なんで今日こういうことがあったんだろうねとか、例えば、なんで、そう、阿蘇に行った時に、なんで阿蘇山の山肌は全部ススキなのって聞いたんですよ。あれ、植えたのとか。で、別に常松さんの持ち物じゃないんですけど、阿蘇山って。なんかすごい気になって、結構質問魔なので、結構ね、いろいろ考えて聞いたり、調べたりするのが大好きです。はい。で、これ、1、2、3、4、5、で、5つの内容、1個ずつもうちょっと深く解説したいんですが、はい、ここは続きは来月やりたいなと思ってます。楽しそうでしょ？これ。はい。
ありがとうございました。今回はですね、洞察ってとっても大切なところだったので、めでたくじゃないか。記念すべき第10回の勉強会っていうところもありましたので、洞察について2週にわたってというところで考えてました。で、まず今回洞察と観察の違いっていう新しいなんか気づきも私自身もあったなって思ったのと、で、なぜ洞察が大切かっていうと、シナプソロジーに限ったことじゃこれないんですよね。で、これ私脳みその勉強ずっとしてるから、よくそのなんていうんですかね、人材育成の研修とかも企業でやったりするんですよ。コミュニケーション研修とか。で、その中で必ず伝えるのって、人間って丸々な生き物って必ず伝えるんです。で、何かっていうと、人間って分かってほしい生き物なんです。分かってくれないから怒るんです。分かってくれないから悲しいんです。分かってくれたら嬉しいんです。で、人間ってそういう生き物なんです。分かってほしい生き物なんですよ。で、洞察ってシナプソロジーを通じて、それを、本当に体現化しているもので、相手のことを分かってあげてるんですよね。で、分かってあげるから、動機付けができるんですよ。分かってあげられるから、スパイスアップを変えたりとか、分かってあげられるから、基本動作を変えたりとか。っていうことを考えると、洞察ってものすごく普段の生活の中でも、大切な能力なんだな、というふうに。思ってます。で、これ過去の勉強会でもお伝えしたんですけれどもね、シナプソロジーって楽しいエクササイズではあるんですけれども、シナプソロジーの定義から言うと、感情を伴うって書いてあるだけで、楽しいに限定してないんですよね。悔しいとか、なんかこう、できなくて悔しいとか、ね、恥ずかしいとか、そういうものも含めて感情なので、そこもすべて、私たちが受け入れて、洞察してあげて、受け入れ、分かってあげて、っていうことをすると、いいエクササイズになるんじゃないかなと思っております。